オ日経5時から正論ネクスト。
7月29日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、内田まさみです。
暑いですね。
いや今日の暑さはねやばいですよ。災害級って言ってましたから。
なんか今日ね、あれ原稿行き詰まってたこともあって、
はい、
ある、まあ、いわゆる昔ながらの喫茶店的なところで、うん、テレビとかついてて、
うんうん、
コーヒーが、
ね、はい、
そこでちょっと原稿書いてたんですよ。そしたらテレビから、11時ぐらいだったかな、10時半ぐらいかなのテレビで、もうすでに35度を東京は超えてます、
うん、
すごいね。
もうね笑うしかないです
ね。もうすごい多くの方々が熱中症で搬送されてるみたいですね。
そうですか。
はい、もう本当こまめにね水分補給と塩分補給しながら、
はい、
過ごさないと本当おしゃれなんないね、この暑さ。
もう外に出て一瞬どうしていいかわからなくないですか。暑くてなんかこの一歩進むのがすごい勇気が必要。踏み出すのが。
まあそんな感じででも過ごしているんだけど、まあ、でもそれでも日々の生活はしなきゃいけないからね。
そうなんですよね。買い物行ったり、うん、もちろん仕事に来なきゃいけないですから、
うん、ね、うちみたいに運転手付きで日々生活されてる方はいいけど、
こらこら
こらこら
いたことがない。
普通の方々はね、ちょっと駅まで行くのも歩かなきゃいけないしね。
そうですよ。だって毎回タクシーとかだって乗れないじゃないですか、ね、計算しちゃいますもん。
お金もそうだけど、こんだけ暑かったらタクシー今いつも空車全然いないね、この街中でも。
探してもね、走っていくタクシーみんなお客さん乗ってますから
ね。え、すごいね。
タクシーやっぱり乗ると涼しいじゃないですか。涼しい。だからそのために乗るって人すごい増えてるって、はいはいはい、タクシーの運転手さんから聞きました。
なるほど、うん、まあでも頑張って今日も30分間やりますか。
そうですね、頑張って生きていきましょう。ね、気をつけて、皆さんも気をつけてください。はい、それでは進めてまいりましょう。この番組はココザスの提供でお送りします。まずは最初のコーナー、経済マーケットニュースをフラッシュでお届けします。最初のニュースです。ソニー銀行は22日、変動型の住宅ローンの基準金利を8月から 0.2% 上げ、年 2.007% にすることを決めました。引き上げは2010年10月以来14年ぶりのことです。住信、 SBI ネット銀行やイオン銀行、 AU 自分銀行も変動型の金利の引き上げに動いており、その流れが広がっていく可能性があります。
7月22日のこれは記事です、うん、日経新聞では夕刊に出てましたね、はい、一面に出てました。結構ですね、業界もそうですし、それ以外のいわゆる投資家の方々です。ここでもここあるパーソナリティの方とも喋りましたけど、あれ大きな話題ねという話を、うん、聞きましたので、も業界問わず結構な話題になっているのがこの変動金利の上昇ということで、はい、今住宅ローンを借りられている方のざっくり7割ぐらいが変動金利を利用すると言われていて、うん、はい、ソニー銀行が8月の適用分から基準金利を 0.2% 上げて、年利で 2.007% にしますよと、
はい、2% 超えてきます、
はい、ということです。で、これも多くの方々がご存知の通り、住宅ローンにおける基準金利は、実際の適用金利ではなくですね、そこから、まあ、いわゆる優遇金利と呼ばれるものに、まあ、要はマイナスですね、
はい、
優遇分マイナスしますよという形でマイナスをして、それが実際の適用金利になるということです、う
ん、はい、
で今回現在の7月時点でのソニー銀行の変動金利の最も低い金利が、
うん、
適用金利で 0.297%、
はい、
そこから基準金利、つまり基準金利が上がって今回上がりますよ。そしてこの優遇分のマイナスは横ばいですよと、うん、変えませんよ、
はい、
つまりイコール適用金利上げますよということですね、うん、
はい、
というような状況で、一番このままでいくとですね 0.497% ということで、うん、まあ、ざっくり 0.5% ぐらいの、まあ、金利だということになります。
はい。
で、まあ、これはあの、まあ、最近のですね、タンプラがどうのこうのとか政策金利がどうのこうのとか、明日明後日が新日銀の金融政策決定会合ですので、
はい、
まだ動きはないんだけど、あの待望ってあるじゃないですか、うん、銀行間取引の、
はい、
あれ見てるとですね、1週間ものとかあんまり変化がないんだけど、1ヶ月ものとか3ヶ月もの6ヶ月もの12ヶ月もの、まあ、ちょっとずつ上がってきてんだよね。
長くなれば長くなる、
長くなるほど、
はい。
で、そういう意味でですね、あ、1ヶ月もの金利も待望の1ヶ月もの金利も少しここを1ヶ月見れば上がってきてる、
上がってきてる、はい、
3ヶ月ものも上がってきてる、6ヶ月ものも上がってきてるというような状況ですので、まあ、銀行間取引での、金利は上がってきてるってことも、まあ、これはもちろん言うまでもなく、7月の、だから31日に発表される政策、日銀の新しい政策と、
はい、
は9月でどちらかではまあ上がるであろうと市場がまあ判断してるってことだよね、多分ね、政策金利がね。
それを織り込んできている。
織り込んできているっていうことですね。まあ、それを4じゃない、ソニー銀行も、まあ、住宅ローンの変動金利にまあ当てはめてきてるということだと思いますね。はい、
実際に、ね、あるかもしれませんからね、利上げがね。
これ、ソニー銀行の、かあのなんていうかな、貸してる額が全体で2位なんですよね。
うーん、
めちゃめちゃ多く貸してるんだよ ね、あの住宅ローンを。それもあって、当然変動金利って年2回しか上がらないんですね、
はい、
今借りてる方から見れば10月と4月、大体一般的な10月と4月ですけど、
10月と4月 に
見直しをされると、
見直しがある、はい、
で今回ソニー銀行上げましたので、うん、10月の見直しの回で現在借りている方々は少し上がるってこと、
うん、なるほど、はい。
で一方で、SBA ネット銀行とかは、住信 SBA ネット銀行とかは新規のものについて上げるという発表が7月になったんだよ。
じゃあ今までのものはそのままっていう、
今のところ、今というかまだ分かんない、明日以降分かんないけど、
そうか
今のところその状態というような状況で、まあ、ですね、もうすでに固定金利はじわじわ上がってきてる、住宅ローンも。結構ですね、もう、住宅ローンはもう変動金利で借りられてる方多いと思いますけど、リスナーの方にも、はい、もう上がるもんだというふうに、少なくとも25年4月に買いでは大方の方が上がるんだろうなと思いますね。
なるほど。またソニー銀行が上げてきたってことは、だから業界に対する影響が大きいわけですね。
大きいです。そうですね。だから AU 自分銀行も7月から上げた、住信 SBI ネット銀行は新規だけど上げた、イオン銀行も上げた。これまで特にネットバンキングを中心にですね、顧客獲得競争で下げよう下げよう下げようというようにしてきた圧力からもう、それからまあ卒業なされていると。
なるほど、もうね、あのトレンドが変わってるわけですね。
変わってるから結構の大きな、これめちゃくちゃの数の方が借りてますからね、言うまでもありませんが。
まあそうですね、はい。ただこれ日銀がどんどんどんどん金利上げていくっていうわけじゃ決してなさそうですから、はい、その幅というのはまあ限定的っていう見方も、ね、ありますけどね。
おそらく 0.25 が仮に、はい、一番まああの多分上げて 2.25 かなっていう意見の方が多いですけれども、はい、0.25 上がるとですね、ざっくりタンプラで 0.15 とか 0.2 ぐらいですから、うん、そうするとそれをそのまま適用するという住宅ローンの変動金利も、まあ、上げ幅は 0.1 とか 0.15 とかいうような感じになると思いますので、まあもともとめちゃくちゃ低いから、
うん、そうですよね海外とかに比べたら、ね、
そう考えたら誤差みたいなもんかもしれないけれども、はい、上がったぞっていう報道はかなりされると思いますので。
そうですよね、はい、なかったことですからね。
ソニー銀行が14年ぶりですからね。
そうですよね。
AU 自分銀行はそれどういうかな、2015年の末に参入していて初めて上げましたから、
初めて
って感じですね。
そう考えると大きなね、やっぱりうねりが変わってきてるなっていう感じがしますね。
はい、
はい、次行きましょう。不動産調査会社の東京官邸が24日に発表した6月の中古マンション平均希望売出価格は、東京都心の6区で前の月に比べ 1.1% 高い70平米メートルあたり1億2058万円でした。 17ヶ月連続の上昇となり、1億2000万円台に達したのは2004年1月の調査開始以降初めてで、過去最高となります。
はい、これは、都心6区の平均単価が1億2000万になりましたよと。
平均か。
平均です。平均ということですが、いろんなデータをこう僕はもう毎日いろんなやつを見てますけれども、いろんな指数を見てもですね、もう高い数字しか出てません。
はい、
ただ全て〇〇区とか都心6区とか首都圏とか平均ばっかですから
。なるほど。
はい、で、個々の物件がどうなのかっていうのはなかなか、情報が上がってこないんだけど、マンションリサーチっていうですね、会社があってですね、そこがですね、6月の末にですね、発表した、6月28日か、発表したデータを見てるとですね、これは1都3県の3、4、5月ぐらいの物件を調査したデータですけども、中古マンションの、
はい、
高価格帯物件がばっかり売れていると、要は、
はい、
で、1億円を切る、まあ、1億円でも高いけど切る、特に2024年の3月4月は過去に1億円以上の物件が最も売れた、
うん、
特に1億5000万以上の物件がすごい売れている、
はい、
一方で在庫物件、つまり売り出し、今売り出してますっていう物件は2023年の前半ぐらいからもう下落傾向に入っていて、現在では2022年の2月ぐらいの水準まで落ちている。
結局極端に言うと高いものばっかりが売れてるよ。
そうそうそう、大げさに言うと
ですよね。だから平均価格が上がる、
上がってるよっていうことですね。で、1億円以下の成約価格の推移は2022年後半ぐらいまではまあそれなりだったんだけれども、今はもうすでに横ばいという状況で、売り出し的に言うともう下げてきていると。
すごい二極化がね、
素晴らしく二極化が進んでいるということで、 でも平均を取るとですね、すごく高い物件がボンボン売れてるわけですから、平均はぐいぐい上がっていくと、
は
い、
それと現実は結構違うぞって感じなんですね、
ということですね。これなんかこのデータめちゃくちゃ面白いんで、またちょっとうまくタイミングが合えばこの調査会社の人に出てもらってもいいかなと思ってて。
お、面白いですね。
はい、意外とですね、一個一個丹念に追っていくとですね、こういうのね、平均単価なんとかっていうメディアを報じるけれども、実際よく見ればですね、売れてんのは高立地で高額の1億5000とか超えたやつばっかじゃんっていうのが今の首都圏の状況と。で、1億円切るやつはなんとなく横ばいからやや下げ基調みたいな雰囲気が今の状況だということですね。
実際にだから投資している人たち その価格っていうのは若干もしかしたら価格がすごい高いものじゃない限り、なんとなくちょっと、
どうかねっていう感じ、ね、
頭打ちになってる可能性はあるかもよってことですね。
まあ、ファミリー向けの物件なんで、もう少しちっちゃいやつに関してもそれほどな、まだこのデータでは出てませんけども、
はい、今後ね、しっかり見ていかなきゃいけません。
はい、
はい、もう一本短く、
はい、
不動産情報サービスのアットホームは25日、同社のネットワークにおける2024年6月の首都圏新築戸建ておよびマンション、中古マンションの登録価格データを公表しました。新築戸建ての平均価格は4553万円と2ヶ月連続で上昇しています。エリア別を見ますと、東京23区6893万円、東京都
都下
っていうんですね、4765万円、そして、横浜市、川崎市5236万円などなどということですね。う
ん、なるほど。
はい、
まあ、登録価格データ、さっきのやつで言うと、在庫物件って、在庫価格って言ってましたね。言い方、まあ、いろいろありますけど、要は、まあ、現在売り出している物件ということです。
ある意味、在庫ですよね、はい、これね。
それが戸建てはちょっと一時期低迷してきたけど、新築戸建ては、まあ、またちょっと上がってきているというようなデータですが、
はい、
マンションの上昇加減に比べればですね、まあ、0.1% の上昇とかですね、今回0.9% の上昇とかみたいな感じで、まあまあまあ誤差だね。
そうですね、小幅ですよ ね、 どっちにしてもね、はい、
というような状況で、まあ、かなりマンションとの戸建ての差がついてきた。だけどですね、そろそろですね、マンション価格にも若干の高値物件も少し、 条件が良くないものは厳しそうな匂いもし始めてきた、一方で戸建ての安さ感が際立ってきたというようなのがこの7月末の状態かなと思いますね。
先週もねお話ありましたけど、高いマンション、高すぎるマンション買うんだったら戸建てもこれ検討する範囲内に入ってくるよねっていうね、はい、お話でしたもんね。
その流れが今出始めてきて、戸建てちょっとこの後上がるんじゃないかなって感じはしますね。
なるほど、今はまだ小幅ではあるものの、
はい、
ちょっと動きが出てくる可能性が出てきたよということでございます、はい、以上フラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか？人生100年時代だからこそ、ライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため、初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は、 YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生ココザスタイル。
さてラジオ日経では5時から正論ネクストをお送りしています。皆さんからのコメントも X に書いていただいてるんですが、ジェイドさんから、時間に追われつつ陰ながら応援しております、猛暑ですねってきましたね。暑さはね結構、高見さんも暑くて溶けそうですって、でね、1勤務終わると体重が1キロ以上落ちてますっていう、ちょっとダイエットになっている。
ってことは羨ましいね。
ねえ、でも、助けて、来月の電気代が大変なの。あれっていうコメントもあったりとか、あと、フラット35とかで組んでた人は助かってるのかねって言ったり。
そうね。固定金利だからね。
ねえ、そうですね。構造さんからも、変動金利が上がってもまだフラット35の方が高そうですねってい
う。そうですね。だいぶ高いですね。はい。はい、まあ、固定金利ですからね。
ね、はい、ね、コメントいただいています、ありがとうございます、はい、さてさて、ここからはワクワク人生ココザスタイルのコーナーです。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか、このコーナーでは結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。今日はですね、インバウンドについて、うん、はい、
大阪とか京都とか、うん、まあ主要な外国インバウンド観光客がお好きなエリアで、ホテルがお好きとか好きそうなエリアで、はい、うん、ホテルがバンバン建ってますねという話です、う
ん、はい、
まず7月19日にですね、日本政府観光局が発表したデータによればですね、6月の訪日外国客数は313万5600人ということで、前年同月比 51.2% 増、うん、去年の6月がですね207万3300人ですから、
はい、
まあ100万人以上増加、
うん、
でですね、コロナ前の2019年の6月を見ても100万人以上上回ってると。
そうですね、だからもう過去最高ですよ。
最高、
うん、
で上期の累計16月累計で1777万7200人と、
はい、
7ばっかり続いてるけど
いいですね、
はい、
なんかね、
でこれかける2、まあ、単純かける2すると3400万から500万ぐらい、
ね、はい、
3550万人ぐらい、うん、おそらくこう知り上がりに上がっていったとすると、まあ、3600万人ぐらいかなというのがですね、まあ、この今の見通しということで、まあ、一方でオーバーツーリズムなどといろいろ言われてますけれども、まあ、ここでは不動産の視点で考えればですね、
はい、
まあ、当然そこにですね、まあ、人が集まれば不動産の利用価値が高まり、不動産価格を上がる、う
ん、はい、
ということになりですね、多くの方が利用すればするほど、そこを狙って新たなホテルだったら新たな商業施設だったら新たな住宅などが建築されるということになりですね、その中でも特にですね、外国人観光客に人気のですね、大阪や京都などでは、
はい、
ホテル建築ラッシュということですね。
私全然なんか大阪とか京都もうここ数年行けてないんですけど、うん、はい、吉崎さんよく見てますよね。
僕は月に1回か2回行ってますからね。
やっぱり全然違います、
すごい増えてますね。そこでまあ外資系のホテルなんか泊まるとですね、まあ、当然外国人の方にとっては馴染みがあると思いますので、そういうところ泊まると日本人で泊まってるの僕だけみたいな。
もうそんな感じなんですね。
そうですよ。もうチェックインするなんかね、今ぐらいの時間チェックインする人多いじゃないですか。5時とかぐらいって。
そうですね。
並んでいるとですね、まぁ、あ、ちょっと入って、ジムかプールで人浴びて、夜の会食までの間に時間潰そうかなと思っていると、時間ないからね。チェックインにならん。当然ほら、なんかパスポート出してたらなんだかんだ時間かかるじゃないですか。
あ、確かにね。
はい。ということで、まぁ、あ、それぐらいすごい人で、まぁ、あ、今回ですね、大阪だけ訪れた、観光客の1月6月見れば、大阪観光客の推計では、この6ヶ月間で643万5000人と過去最高。
は
コロナ前の同期間ね、を 3% 上回っているということで、外資系のホテルがいっぱい建っているということですね。すごいね。
本当ですね。
ハンディホテルはできるみたいですよ。大阪ザタワーって。
そうですか。
道島のところね、
うん。
すっごい豪華らしいですよ、ここ。うん、なんか、これは、大阪のデベロッパーの方が言ってましたね。
あ、そうですか。
はい。とても豪華だと。
いや、これだけの、やっぱり、ちょっと今、為替も動いてますけど、円安ってところが、うん、やっぱりね、これ、効果あって、はい、ちょっと高いホテルでも、円安いし、うん、泊まれるよね、っていう人たちもいますよね。はいはい、
このホテル、最上階に露天風呂があったりするんだけど、一方で、IHG ね、インターコンチとかやってるんです、これ。はい。が、まあ、高級ホテルもやるけれども、中価格帯のブランドのホテルもですね、ここで、関西では導入していこうというようなこともですね、検討されているようで、まあ、もう関西行くと、ニョキニョキとホテルできてるもんね。
なんか外資系のホテルっていうと、本当にいいホテルばっかりってイメージでしたけど、うん、中価格帯もですね。
中価格帯も、はい。なんかほら、メルキュールとかさ、
うん、
沖縄とかもできたし、まあ、結構あちらこちらいろんなホテルができてるん で、この後、オーバーツーリズムになるんじゃないのっていうこと言われていて、
うん、
ホテルは、その、例えば作ればですね、その、なんていうかな、まあ、吸収できるというか、
うん、
オーバーにならないわけでしょ。
まあ、数さえあれば、
ね。数さえあれば。来る人と、数が合えば、ホテルの供給数が合えば、オーバーにならないんだけど、観光地はですね、清水寺って言っても1個しかないからさ。
まあそうです
よね。清水寺2作ったら別だけど。
そういうわけに
もいかない。
2はどうでしょうね。
1個しかないから、そこ、清水寺に行くあの道とか、すごい人だもんね。
いや、そうですよね。なかなかなんか進まなそうな感じですよね。うん、なんか写真とか動画とかで見るとね。
はい、清水寺からこう、あそこの八坂神社の抜けていく二年坂、三年坂とかって、細い道だからね。
だからこそね、政府はなんかいろんな地方にちゃんとインバウンド客が行ってもらえるようにみたいなね、うんうんうん、これから地方にもそういう政策でっていうことになるんでしょうけど、はい、
でこうするとですね、ホテルがですね、まあ、関西にいっぱいできますと。でこれ旅行はなんか特徴があって、最初に、まあ、一番なんか首都っぽいところ、一番なんか例えば我々も、まあ、仮にイタリア行くとするでしょう、
はい、
じゃあローマとかミラノとか行くね、うん、
とりあえずはね、やっぱりね。
やっぱり。それで、まあ、一回ローマ行ったなと思ったら、ミラノ行ったなと思ったら、次じゃあフィレンツェ行ってみようかとか、
うんうんうん、
違うところ行ってみようか、ボンベ行ってみようかとか、どんどん変わっていくわけじゃないですか。
そうですね。また違う国っていうのもありますし、ね。違う国
で、今二度目、三度目、四度目観光客を、インバウンドの観光客を利用して、が来るようになればですね、そういうエリアも発展してくるんじゃないかなと思うけどね。
そうですね。我々が全然知らないようなところの魅力をね、外国人の方々がこう、広げてくれてるっていうのありますよね、
うん、そうですよね、うん、そう、うん、富士山が見えるローソンとか知らなかったもんね、
全然知らなかったでもそれを見ても何がいいのかよくわからないけどですけど、
そうそう、意外とそう、それ言えてるよね、うん、そうよ、全然知らなかったっていうのあるもんね、
はい、新たな魅力発見みたいな ね、うん、ね、ところはしてくれてるなと思いますけど、ただやっぱり日本って人手不足っていうのはもうこれ常に言われることじゃないですか、うんうん、ホテル建てて、じゃあその人手不足はさらに人手不足になっていって 100% それ稼働できるのかっていうのはなかなかね、うん、難しそうな気もするんですけど、
それなんか言ってたの、
建てるだけ建ててね、
飲食とかレストランとかのがもう全然回らないとか言ってたね、
そうなんですよ、 うちの近所にミシュランのレストランあるんですけど、うん、そこの時給めちゃめちゃ高く募集してますよ。人が入らないから。ミシュランでももう人手不足なんですよ。
ラジオの出演よりもよかったです。
行こうかな、
行こうかな。二人でこの後行こうみたいな。面接しに。
そうそう。ね。
履歴書を今ネットで書くんかな。書いたことないか分からへん、ね。
料理の経験あんまりないですけど、ね、大丈夫ですか。
ね、笑顔で、配達は、なんていうの、人生で一度も、そういう、なんていうの、ウェイターさんっていうの、
はい、
したことないです。
あ、私もないんですよね。
ねえ、ね、手にさ、皿いっぱい乗っけなきゃいけない。
無理です、無理です。
バーンと落としそうだよ。ちょっと話戻すと、はい、日本から外国に行く人、出国日本人の数っていうのは、はい、6月が、これがですね、ちょっと待ってね、これが、今の段階でいくらだったっけな。
まだまだ、
ね、まだ全然増えてきてないんだよね。
少ないですよね。やっぱ為替の影響が大きいでしょうね。
93万に飛んで200人か。
うん、
全然伸びてないと。
伸びないですよね、ここはね。
でも為替の影響だ、ずっと80万人とか90万、そうね、上がったり下がったりな感じで、まあ当然休みとかがあるんだけど、6月は増えてない。で、7月、8月、9月とかでどれぐらい増えてくるかって、去年の8月とか120万人ぐらい出てんだよね。
なるほどね。
で、9月も100万人ぐらい出てるっていうことなんだけど、このペースでなんかまあ上がってくれればいいけど、為替がまあ
今日の僕らですけど。去年よりもこれちょっと今調整してますけど、去年の夏よりも全然だってまだ円安でしょ。
そうそうそう。
だからやっぱりちょっと厳しくはなりますよね。
だよね。
ね。ただまあ、夏ぐらいに実質賃金がプラスになっていくってなると、うん、マインドちょっと変わってきて、うん、まあ、高いけど行っちゃうっていう人たちがどれぐらい増えるかってことですかね。
うん、そうですよね。なんか10月に海外に行く用事が入ってて、はい、11月の頭に入ってて、ホテル予約どうしようかなと思ってて、
うん、
前もって予約して、なんか最近はさ、先決済するとちょっと割引きますってあるじゃないですか。為替が上がるの、ちょっと待って、為替が円高に触れるそうだなとか考えるとですね、多少 10% 安くなってもですね、あと決済かなとか思いながらですね。
みんな考えるんでしょうね。
考えてるよね、みんなね。
そうですよね。
今だ結構ね、日本人観光客が多かったハワイとかは、意外と高くないっていうもんね。ホテル代はね。
あ、そうですか。
ついてるっていう、ね。
そうか、そうか。
いうことで、まあ、海外旅行が狙い目かもしれんよ。はい。
まだ行けません。
いけませんね。
まだいけません。
せっせこ働きましょう。
ね。でもこれで本当に訪日外国人客まだまだ増えていくんだとすると、うん、本当に日本のね、人口の何割かみたいな足してくるわけじゃないですか。うんうん、それのやっぱり考えると内需って大きいですよね。
大きいですね。人口だってあれでしょ。今年370万人に外国人増えたからね。
ね
え。あ、370万人が今現在日本にいるんでね。うん、滞在してるんで。ちょっと人口の話について僕ね、まとめておいたんで、次のこの番組の話をしようかなと思う。
楽しみです。
はい、お願いします、
はい。はい。ということで、ワクワク人生ここだスタイルのコーナーでした。さて、そろそろお別れの時間近づいてきましたよ。今日も皆さんからね、コメント
をいただきました。高見さん、痩せすぎてやばいんじゃけど、
うん、本当、そういう悲鳴
姫か。高蔵さんがホテルから出てくる海外旅行者今朝も見たけどと、
うん、私ねこの前帰る時にその外国人の人たちが引いてたキャリーケースに足かかとガン当てられてめっちゃ痛かったですけど笑って去っていきましたよ。
笑顔で
笑顔で。
ゴルフに行けなかったですか。
まだゴルフ行ってないで大丈夫で。でもなんかモヤモヤっとしたけど、まあまあしょうがないしょうがないと言って、ね、いてって言っちゃいましたけどね。はい、
はい、
ということでこの番組はココザスの提供でお送りしました。お相手は
吉崎誠二と
内田まさみでした。また来週です。